モザイク FM というポッドキャストの方で配信をさせていただきたいと思います。で、内容としてはまあイリア、今日来て、話していただいたイリアに、まあ、この今回出たハイパフォーマンスブラウザーネットワーキングの本のことや、あとはその最近変化の激しいそのウェブ開発の中でのハイパフォーマンスブラウザーネットワーキングの部分について、いろいろと聞いてみたいと思います。ということでイリア、よろしくお願いします。じゃあまず最初に、簡単に日本のエンジニアはまずイリアがどんな人なのかとかって多分あんまり知らない人もいると思うので、まずイリアの、今の Google でのポジションと、あと、イリアの専門分野についてちょっと簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。
Hello. All right. So, hi, I'm Ilya. So, currently I'm a developer advocate at Google. I have worked with a variety of different teams within Google. I've worked with Google Analytics, Google Chrome, and Make the Web Fast. And in all three of those different roles, it has been to one degree or another related to performance. Google Analytics, Google Chrome, Make the Web Fast.
Make the web fast.
Okay.
Yep.
Thank you.
こんにちは、イリアです。私が今まで、私の今の担当はですね、ディベロップメントアドボケートということなんですけれども、今までは、Google Analytics、それから Chrome、そして、Make Web Faster?という、まあ、この3つの分野で、業務をしてまいりました。ただその3つ、3分野に関わってきたところの共通点というのは全てパフォーマンスに関連する部分だったというところです。
And, one thing I've been very fortunate about is at Google we have a lot of smart engineers. So to some degree what I've been able to do over the last couple of years is just work very closely with different engineers and different teams within Google to learn what their problems are.And try to translate that to help developers even outside of Google and within Google learn the same lessons. And that's why high performance browser networking came about.
で、非常に幸運なことにですね、私今までいろんなエンジニアの皆さんと一緒にお仕事をさせていただく機会に恵まれました。その中で、その様々な分野の方たちが異なる問題に直面をしている。で、そのじゃあ問題点をどういうふうに自分の中で取り込んでいけばいいんだろうか、どういうふうにそれを解釈すればいいんだろうか、ということを考えていたわけです。で、ディベロッパーの皆さん、これは Google 社内だけではなくて社外の皆さんにも、まあ、通用するようなものを何かないのかなと思ったところで、このハイパフォーマンスブラウザーネットワークという本を書こうということになったわけです。
と特に僕が多分最初にイリアを知った時はどちらかというと Ruby の人っていうイメージがあったんですが、 Google に入る前はどんなことをされていたんですか？
Before Google, I had a startup, which was doing, social web analytics. So things like how many users voted on your story or bookmarked your story. And, that company was acquired by Google and it became part of Google Analytics. So that's how I came to Google.
私はその Google に入る前は起業家としてですね、その会社を立ち上げておりました。そこはソーシャルウェブアナリティクスを行う会社でして、例えば、まあこのブックマークを何人がしてくれたとか、自分の本に何人がボーティングしてくれたかとかっていう分析を行う会社だったんですね。その会社をが Google に買収されて、その結果 Google アナリティクスの方に入ったということになります。
So, when I was at PostRank, we did a lot of work in Ruby, and in particular, there I wrote a variety of HTTP clients, an HTTP server, and other things. So throughout all of my, I guess, engineering career, I've always been interested in networking and HTTP or web networking in particular.
その中でもちろん Ruby に関わることが非常に多かったんですけれども、例えば HTTP クライアントですとかサーバーですね、こういったものも書いていました。やはりこのエンジニアとしての、まあ私のキャリアの中でネットワークっていうのが非常に重要な部分を占めています。HTTP も含めて。
まあさっきその専門の共通部分がパフォーマンスにあるっていうふうな話はあったんですが、 イリアの活動を見てると、例えば Make the Web Faster の中では WebP っていうフォーマットの話について書いていたり、あとは今年は特に、HTTPS とかセキュリティの話とかも非常に多かったと思うんですが、それらも全部そういうパフォーマンスに関わるアドボケイトの一つとしてやっているっていう形ですか？
So the short answer is yes, and there are multiple reasons. So for web performance, images are the largest, usually are the largest assets. For any given page, more than 60% of all the transferred bytes are in images. So anything we can do to optimize that is going to be very beneficial, which is why I've been doing a lot of work with the WebP team, trying to help them and figure out how do we get wider adoption of better image formats to reduce the number of amount of data that we have to transfer.
そうですね、簡単にお答えすると Yes ということなんですけれども、やはりそのウェブ上のパフォーマンスというのを決めていくのは画像ですね、イメージの部分だと思うんです。非常に大きなアセットになっています。で、この転送しなければいけない、まあ、移動させなければいけないバイト数の中の 60%、まあ、ここがイメージであるということを考えますと、やはりここを最適化していくというのが一番有効なアプローチなのかなというふうに考えまして、 WebPT であるとか、のあたりの作業に関わっていたわけです。
And for HTTPS, so I strongly believe that the web should be secure, as do many other people at Google. And a common reply that I hear from a lot of developers is that, oh, but I can't have security and performance. So a lot of my work over the last year has been focused on trying to address that, to help developers optimize their HTTPS deployments, because you don't actually have to trade off performance and security, you can deliver both.
で、この HTTPS に関連してなんですけれども、やはりこのウェブ上のセキュリティというものは必ず持たせなければいけないというふうに、私自身もそうですし、 Google の方でもこれを信じております。ただ開発者の皆さんというのは、なかなかこのセキュリティとパフォーマンス両方を実現するというのは難しいとよくおっしゃいますので、そこをどういうふうに対応できるのか、まあ、このオプティマイズをどのように皆さんにしていただけるようにするのかっていうあたり、いかにその両方実装していけるかというところを私の方では考えてまいりました。
ではそういうセキュリティの部分だとか、あとは画像フォーマットとかビデオコーデックとか、そういう、まあ、パフォーマンスと直接関わらないようなところも今までエンジニアリングの経験があったんですか？
Yes and no. Yes, in the sense that we have a lot of smart engineers from whom I can learn. So I can just literally go to the right team, sit down with them and learn that way. And of course, there are many online resources and all the rest. So part of it is just like me writing my book. I was learning a lot about the underlying protocols and just working with engineers and understanding that. So part of it is just my own curiosity, where I'm curious about how image formats work. So I'll spend a month just deep diving into a topic, and that's how I've kind of got into those topics.
これもイエスとノーなんですけれども、おかげさまで非常にいいエンジニアの皆さんに囲まれておりまして、何か知りたいなと思うと教えてくれる人がすぐいるんですね。そういったところから学んできたのもありますし、またオンラインのリソースというのももう潤沢にありますので、そういったところから学ぶこともできます。で、今回この本を書いている中でプロトコルについて非常に多く学ばせていただいたんですが、やはりこれもエンジニアの皆さんから教えていただいたというところが強かったです。で、私自身非常に好奇心が強い人間ですので、イメージフォーマットって果たしてどうやって動くんだろうかみたいなところを1ヶ月ぐらいかけてかなり勉強しました。
ちょっとその本の話にもう行きたいんですけど、まあ、さっきちょっとトークの中でもあったんですが、まあ、この本書くのすごい大変だったと思うんですけど、まあ、そもそもどういうきっかけでいつ頃書き始めてたんですか？まず、
So funny story, it was not actually supposed to be high performance browser networking. It started as a small book about Speedy protocol. And after I wrote about 60 pages, I talked to my editor and realized that, hey, there's a lot of stuff in here that I'm just kind of waving my hands around that really needs to be understood by developers before I can explain Speedy properly. And at that point, it turned into high-performance browser networking.
ちょっとあの逸話なんですけども、元々はハイパフォーマンスブラウザネットワーキングの本を書くつもりじゃなかったんです。ちょっとした本で、スピーディーについて、のプロトコルについて話を、まとめようというふうな形で書いたんですけども、60ページほど書いて編集者の方に持ってって、これだけじゃなかなか分かってもらえないかもしれないので、その周りのいろんなことをやっぱりディベロッパーの人たちにもみんな知ってほしいということで、話がだんだんとハイパフォーマンスブラウザネットワークに変わっていったと。
実は僕もスピーディーについて雑誌をの記事を書いたりとかしたんですけど、同じでスピーディーすごく分かっていなくちゃいけない前提知識が多いので、スピーディーをちゃんと説明しようとすると、そういうのも全部解説しなくちゃいけないっていうのは、僕も同じことを思ったんで、それで本がどんどん厚くなっていったっていう感じなんですかね。
Funny, my editor had to stop me at 400 pages because if they didn't, it would have been much larger. And it's perfectly plausible that in the second edition, there will be a couple hundred extra pages as well.
実はですね、編集者の方から400ページで止めさされちゃったんです。でないとどんどんどんどん書き続けちゃうからということで、どんどん分厚くなってしまうのでと。で、多分第2版はこの後100ページ、200ページぐらいさらに追加して、ページが増えてしまうんじゃないかなと思います。
それはすごい面白いと思うんですが、そのまだ書き足りなかった部分っていうのは、例えばどういうところにあるんですか？
Mention some of them, for example.
There's a lot to say about WebRTC. I explained the low-level bits of how it works, but there's a lot that needs to be said about how to actually build larger applications. So getting more into examples of how to use these APIs. And also now that we're getting new capabilities like Service Worker, Fetch, and Streams, those things change in many ways how you can build performant applications.
WebRTC についてはいっぱい書きたいことがありました。ローレベルの話はちゃんと書いたつもりではいるんですけども、他にもそれを使ってどういうふうにして、アプリケーションを構築していくのかとか、アプリケーションを書いていくのかということ、API の利用の例などについても書きたかったところです。それからあとワーカーサービスですかとか、あとフェッチストリーム関係のところが今どんどんと新しくなってきて、これによって多分アプリケーションの作り方かなりガラッと変わると思うんですね。こういうことについてもいろいろと書いていきたいと思います。
ということはすでにもう2版の予定があるということですか？
That means you already have a plan for the second edition.
Yes.
You said yes.
It is well overdue.
もうもっと本当は早く出さなきゃダメなんじゃないかなというぐらいだと思います。
And of course, it's amazing because it's only been a year since the book was published, right? So the rate at which the platform is evolving is very quick, which both makes it exciting and challenging to me as an author because.I can write about it today, and in a month, the API will be different.
ただすごいのはですね、まだ本出てから1年もしか経ってないんですね、1年しか。で、これはどういうことかというと、プラットフォームがものすごいスピードで進化しているということになります。これは筆者としてはですね、非常に楽しいことでもありますけども、非常にチャレンジングなことでもあります。今本を書いても、また1ヶ月後にはもうすでに書きたいことが出てくるということになると思います。
But to be clear, this is a great problem to have.
ただこれは嬉しい問題かなというふうに思います。
確かに最近技術、特にウェブの技術で記事を書くと、すぐに古くなってアップデートがいっぱい出てきてしまうっていう問題はあるとすごいわかるので、でも本はすごく素晴らしい本で、そこから僕らは結構いろんなことが勉強できるので、ぜひ第2版も頑張って書いていただきたいなと思います。
I will try my best.
じゃあちょっとその、本の、まあ、最初、スピーディーの本から始まって、だんだん分厚くなっていったけど、まあ、すごい分厚くなったと思うんですが、その中で、とにかく、まあ、トランスポートのレイヤーからアプリケーションのレイヤーまで全部幅広く書かれていると思うんですけど、ここが一番大変だったとか、この章を書くのが一番大変だったとかってありますか？
What was the most challenging chapter?
The most challenging part was definitely WebRTC, because it was the newest and it is a very different stack. So if you think about HTTP and all the other things, we have TCP and HTTP and all the rest. WebRTC is UDP, DTLS, SCTP, and many other protocols.
Yeah, people. UDP and
DTLS.
DTLS
and SCTP.
STCP、はい、すいません。あの、確実に一番大変だったのは WebRTC のところです。まあ、非常に他の部分と違っていたというところがあります。例えば HTTP の方は TCP 上にあったりしますけども、WebRTC の方は UDP とか DTLS とか、それから STCP なんかのスタックを使っているというので、スタック的にもかなり様相が違ったというのがあります。
Maybe a close second, or maybe just as challenging, was digging in to learn how the wireless networks work, actually work, beyond just what's a radio. Like, how do talking to the engineers at Ericsson and AT&T and trying to understand how the packets are routed from your phone to the radio tower through their network and out to the internet.
二つ目、それに次いで、まあそれにかなり近い2位かもしれないんですけども、あの、ワイヤレスネットワークのことですね、これがあの、実際にどういうふうに機能してるのかというのをしっかりと理解するというところが大変でした。まあ単にあの、無線を使ってるよねというだけじゃなくって、その細かいところをいろいろと、例えばエリクソンとか ITT のようなところまで出向いてって、そういうエンジニアの人たちと話をしたりとか、実際に自分一人、あの、携帯の方から、無線等まで行って、そこから局に行って、そこからインターネットにどういうふうに繋がっていくのかっていうのを、どういうルーター通っていくのとかっていうところまでしっかりと理解するというのは非常に大変でした。
さあ、まさしくこの本を読んで一番最初にびっくりしたのは、このワイヤレスのショーの充実具合で、多分そう思った人は結構いっぱいいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、まず、イリアはこういうのが書けるぐらい理解している人なのかなっていうのは、まあ、すごく不思議だったんですけど、まあ、それはいろいろ教えてもらって書いたっていうことだと思うんですけど、もうやっぱり僕らはこういうことが分かってなくちゃいけない時代なんだなっていうふうにまあ読んでて思いました。
When I was writing it, my editor and some of the reviewers were also questioning whether I needed to cover all that. But what convinced me and the rest of them ultimately was that even while I was writing the book, I had multiple instances of aha moments.Where I was finally able to map some behavior, some performance problem that we had within Google into a particular like, oh, that's because the network works this way. And I was able to take that to the Google engineering team and we could work around it or at least understand why it was behaving that way. So what was a black box all of a sudden became understandable. And we were able to...go and talk to the network engineers at the carriers and actually work with them to address some of those issues.
で、まあ、書いていくときもですね、あの、エディターの方からそこまで書く必要ないんじゃないのというふうに、まあ、言われたりもしたんですけども、まあ、絶対書かなきゃダメだという確信を持ったのはですね、実際書いている、まあ、この本を書いている途中で何回か起きたことがあったんですけども、アプリケーションの挙動がどうもうまく動かないと。で調べてみると特定のネットワークのこういう状況でとかっていう話になってくる。で、結局、そうするとエンジニアの人たちと話をしていく。今までブラックボックス化して考えてみなかったところをしっかりと理解していくところで、やっとそういったことの解決ができたりするといったようなことが、なんかこう。
で、 じゃあ、さっきもあった、この本の、まあ、出てから、もう現象が出てからは1年ぐらい、経つと思うんですが、まあ、やっぱりアップデートがいろいろとあると思うんですね。なので、せっかくなので、この本に書かれていることと、今の現状との間での、そのギャップの部分について、いくつか、こう、イリアのコメントをもらえたらなと思うんですが、まず最初、大きなところとしては、WebRTC。この本を書いたときは、まあ、出て、まだそんなに経ってない時期だったと思うんですが、その後、例えば WebRTC 以外に ORTC とかも出てきて、まあ、いろいろと変わってると思うんですが、ちょっとその辺のアップデートについてコメントを。
So, in terms of the things that need to be updated in the book, the lower layers like security, the TLS and TCP are pretty much up to date. Maybe I just need to update some figures. The wireless networks are just as slow, so not much has changed. But what has changed is that there's a lot of updates in higher browser APIs.
はい、アップデートなんですけれども、まあ、ローレイヤーのところですね、についてはあまり、アップデートするところはないかと思います。セキュリティですとか、まあ、そういった部分、数字は変えなきゃいけないかもしれませんけれども、それ以外あまり触らなくていいかなと。で、ワイヤレスネットワークについてはあまり、大きな進歩というところが見られないので、ここは変えなくてもいいかなと思ってます。一番変えなければいけないのが、上のアッパーレイヤーですね、このブラウザーですとか、API の部分というところを変えていかなければいけないと思っています。
So, for example, the HTTP2 section needs to be updated because it was written against an old draft, but those are small, relatively small changes. The more interesting part is the things like XHR, SSE, and WebSocket, where if you read that chapter, I basically tell you that there's no one great unified API for those, and that has been changing. That is the fetch and the streams API.So when I update the book, I want to make sure that I introduce those concepts at a lower layer and explain all the other capabilities in terms of those APIs.
はい。そして、HTTP2 のところですね。先ほどもお話ししましたけれども、まあ、ドラフトから、ドラフト版ですね。すでにもう何版も変わってきているというお話をいたしました。ここについても変えていくことになります。ただ、一番皆さんおそらく興味を持っていただけるのは、XHR、それから SSE、それから WS のあたりですね。このあたりについて、変わっていくんじゃないかと思うんです。変わっているという認識を持っています。というのも、本を書いていた当初というのは、これらのものを一つにまとめていく一つの、まあ、素晴らしい API というものはなかったんですね。一つで対応できる API というものがなかったんです。ただそれが出てきました。それがフェッチ API、 そしてストリーム API というものになりましたので、このコンセプトというのを、まあ、ローレイヤーの部分で導入をしていって機能説明をしていこうと思ってます。
多分ちょっとそこに関わる質問が今回一個来ているので、ちょっと紹介したいと思うんですが、まあ、事前にいただいた質問で、まあ、どの機能拡張が進んで、XHR は今2も出てて、で、ストリームとかも扱えるようになっている。一方で、WebSocket もあるし、サーバーセントイベントもあると。っていう風な状態で、今後、サーバーセントイベントが適した面って、どういうところにあるんでしょうかっていう質問が来てるんですが、どう思われますか？
So, things like Fetch API are low-level platform primitives that are now becoming available that will allow you to build new sorts of APIs like SSE and like WebSocket on top of those things. There's still aTime and place for an API that is consistent across browsers that provides streaming or like event notifications. And that's what SSE provides. It works on top of HTTP, HTTP2, and it is still a good and right solution for cases where you need just one-way server to client notifications.
Mm-hmm. そうですね。このフェッチ API というものがあるんですけれども、こちらについても、こちらの部分ですね、が対応していけると思うんですけれども、ワークソケット、それから SSE のあたりで使って、いっていただける。まあ、こうした一つの API で対応できるというものが、一つのブラウザー上になかったというものが、ところが問題でしたので、このブラウザー上で一つの API で対応していけるというところが一つの大きな改善点だと思います。イベントノーティフィケーションというもので、HTTP、それから HTTP2 どちらにも対応できますし、サーバーからクライアントに対しての通知というのを、まあ、一貫して行えるようになってまいります。
But I think you are right in a sense that now with HTTP2, with fetch and with streams, if we had those things at the beginning, perhaps we wouldn't have built SOC and perhaps not even a WebSocket, because you could just build those things yourself on top of those low-level APIs. So SOC and WebSocket are not going away. They're still going to be around, but these low-level primitives just enable us to build perhaps even more interesting and better APIs on top.
この HTTP2 ですね、このフェッチというもの、フェッチ API があり、そしてストリーム API があり、という状況に今なっているんですけれども、当初からこのフェッチとかストリームの API というものがもしあったとしたら、SE ですとかワークソケットというものは必要なかったかもしれません。まあ、こういったものを作らなかったかもしれません。そういうのも、この一番ローレベルの API というものが存在していれば、その上で自分たちで書けるようなものであったからです。ただ、この SSD であり、ワークソケットというのはしばらくなくなるものではないと思います。
じゃあ、もう一つ、大きな変更として、クイックの登場があると思うんですが、これは第2版には書かれる予定なんでしょうか。
Honestly, I don't know yet, because it keeps changing so rapidly. I've about once a month, I look at the code just to get a feel for how different is it from the month before, and so far.Every month I've walked away with, oh my god, it's so different. So it would be very hard for me to write a book about it. But it is beginning to kind of converge on a fairly consistent API. So I think in the near future, maybe in a couple of months time, it would be reasonable to think about kind of a high level explainer for what is quick.
今の段階ではハテナ、まあ、お答えするのが難しい状況ではあります。というのも、ここ本当に早く変わり続けているものですので、私も毎月に1回、月に1度ですね、行動を見るようにはしてるんですが、見るたびに、こんなに変わったのとびっくりする内容ばかりです。ですから、それほど早く変わってしまうものを本に書くっていうのはちょっと難しいなという気持ちが今はしています。ただ一方で、この一貫した API というものに収束しつつある動きというのも私の中では見えていますので、もしかしたら何かハイレベルな形で説明するようなことができるかもしれないなと思ってます。
さっきから、まあ、ローレベルについてはあんまり変わらなくて、ハイレベルなレイヤーでの変更が結構多くなりそうだっていうことを、まあ、おっしゃってると思うんですが、どちらかというと、この本は、まあ、そのローレベルのアーキテクチャについてものすごく詳しく、例えばプロトコルだとか、フォーマットだとか、そういうものについて説明する方がメインな本だと思うんですけど、じゃあ第2版ではもっとそれを使ってどうやってアプリケーションを作るのかみたいな、例えばそういうサンプルが増えたりだとかっていう風な予定があるんですかね。
Yes, definitely. I would like to see more examples in the book. Once we got to the high level, like XHR and WebSocket, I've tried to provide the basics of like, how do you open a WebSocket? How do you send an XHR? But some of those examples were limited because the API itself is limited. Like you can't do good streaming with XHR. So that's why there's no example. there are workarounds that you can use today, but I didn't want to spend time documenting those workarounds because I didn't feel like that's a great use of time. With these new things like streams and fetch, I think we can finally do that. So I'm hopeful that those specifications, they're still being developed. I'm hopeful that within the next soonish, you know, months, they will be stable enough such that I could actually write these examples. And yes, I would like to see more of these.
そうですね。いろいろと例を皆様の方に提供できるような本にしていきたいとは思うんですけれども、ハイレベルなところに XHR ですとか、あるいはワークソケットあたりのものが持っていけるようになってくると、やはりそれをじゃあどういうふうにご自身で開けていただけるかとか、どういうふうに使っていただけるかというような、詳しい内容というのを書いていきたいとは思うんですけれども、やはり APY 側のその使い勝手のリミットというような制限というものももちろん存在してしまうので、例えば XHRですと HR の場合ですとストリーミングがなかなかうまくできないというようなところもありますから、そういったことを鑑みるとなかなかいい例を皆さんにお示しすることができないというのが現状なんです。ただ、果たしてちゃんとそのじゃあそういう状況であるからこういう対策を打てばこういうワークアラウンドですね、他の代案というのはこういうふうにあるんだよっていうのを示すことはできるんですが、この本をそういう他の道を通ればこれが解決できますよとか、他の方法をやればこれが書けるようになりますよということを示唆するための本にはしたくないと思っているので、そうした例示というのを今の段階ではまだできないと考えています。ただストリーミングですとかフェッチ API というものこちらが出てまいりまして、今の段階ですとスペック自体使用書のところは開発中という段階ではありますが、このあたりが早く安定してきてくれたらそれにかかってくる事例というものを皆さんの方にお示ししていきたいと思っています。
I guess I'll add one more thing, which is the intent of the book was, or at least my goal with it, was to explain how the APIs work. It wasn't to provide kind of a cookbook of here, like copy this thing and paste it into your application and all of a sudden stuff goes faster. I want to give you enough understanding of how the stuff works under the hood such that you can yourself develop the right patterns. And in particular, when you're looking at code, existing code, you can understand like, oh, here there's a problem, or maybe I could do it in a smarter way. So it's kind of a balance between providing you enough examples and helping you understand why it works the way it works.
で、この私が書いている本の最終的な目的ということなんですが、API がどのように機能するのかというのをちゃんと説明して皆さんに分かっていただきたいなと思っているんです。その料理本みたいに、例えばじゃあこれをこう入れて、これをこう火を入れたら、この料理になりますよとか、コピペをしたら皆さんのアプリがもっと早く動くようになりますよとか、そういうものを教えるための本にはしたくないというふうに考えています。ですから、どう動くかというものをちゃんと皆さんに理解していただいて、ご自身でパターン化できるようにしていただくための本にしたいと思ってます。例えばコードを見て、じゃあこのコードの中に、あ、ここに問題があるな。で、ここをじゃあ改善すればよくなるんだなというようなことがご自身で分かっていただけるようになりたいと思うので、なっていただきたいと思うので、もちろん例示も必要だと思いますけれども、基本的にはそのどう機能するのかっていうところを詳しく説明していきたいと思ってます。
確かにこの本がそういうクックブックではないっていうのは、まあそれはそれですごくいいと思うんですね。ただ、一方でさっきから言ってるようなフェッチ API とか、あとは、ストリーム API とか。まあ今、WattWG っていうところで策定が進んでると思うんですが、今のドラフトを見ても、まあそもそも ECMAScript 6ベースで仕様が書かれていたり、あとはそれを使って作るアプリケーションっていうのは、今までとは結構大きく変わりそうだなっていうのがあるので、まあ、それらを使ってどういうふうにアプリケーションがこれから変わっていくのかっていうのがなんか分かるような本は確かにあったらいいなっていうのが一つ。っていうのと、特にネットワークの状況の変化と、 あとは HTTP2 とかクイックのせいでって言っちゃいけの登場によって、まあ、あのハイパフォーマンスウェブサイトっていう本があったと思うんですけど、あそこに書かれている内容が多分ガラッと変わると思うんですね。なのでじゃあこれからどうしたらいいのかっていうのも僕らは結構知りたいところがあった。
One interesting trend that's happening across all the specifications and all the browsers, this has been an explicit goal for the all the working groups, is instead of building new high-level APIs, to build low-level APIs that explain existing features and also enable developers to build up their own APIs on top. So this is very exciting to me because it is actually at those lower layers that the current book is written, right? So that's why when I look at fetch and streams, I'm thinking like, oh my God, this is going to add another couple hundred pages because all of a sudden you're getting these new primitives. So absolutely, we're going to need to develop a lot of new patterns for how do we build performant applications using fetch, streams, and the rest. Same thing for high performance websites. A lot of those recommendations are no longer true with HTTP2, and we will have to develop new ones. So that's just that will take time. I don't see any kind of quick workaround. I think it's people in this room that will have to develop those things.
そうですね。一つこの業界の中で今起きているトレンドとしてスペック、まあ、仕様ですとかあるいはブラウザーに関わっているワーキンググループの皆さんたちに対して最終的な明示的なゴールとして新しいハイレベルのアプリケーションに対して何かを行うのではなくってローレベルな、まあ、存在しているような機能のところを説明していけるようなものに対応するようにということが示唆されています、言われております。で API を皆さんにちゃんと理解してもらえるようにしていくというところの重要性をみんなが今感じているわけですね。ですのでこれだけ今このローレイヤーのところに焦点が当たっているということで、あのフェッチ API それからストリーム API というところがやはりプリミティブなレベルで出てきている。だからこそ、まあ、先ほどから言っているように、私の本これからまだ100ページ200ページ足さなきゃいけないなと今感じているんですけれども、そういった、まあ、状況がトレンドとしてあるというのが一つで、一方でやはり皆さんに対してそのフェッチ API ですとかストリームAPI を使って、いかに、まあ、作っていただけるのかというパターンを示していくというのも重要だというのも私もよく分かっています。そして先ほど今おっしゃっていただいたようにそのハイパフォーマンスネットワークですか、ウェブですか、ウェブサイトですね、失礼しました。ここのところが HTTP2 が出てきて大きくガラッと変わっていくというのもその通りですので、新しいものの開発というものも重要になってくるというのは分かっているんですが、そのあたりはやはり皆さんがこれから対応していっていただくところになるのかなと思ってます。
So another thing I'll say is even as these specifications are being developedWe are working very closely between like the transport, fetch, and high-level APIs to figure out how do we connect those things. As an example, HTTP2 provides priorities, dependencies, and other things. And I've been talking to the HTML working group for like how do we make those APIs or those features available via JavaScript. And in order to do that, we need to go to the fetch spec and update it there, right? So we're stillfiguring out a lot of these bits, and the challenging part is each one of those layers continues to change rapidly. So just kind of sometimes it just takes time for each specification to reach a certain maturity before we can update it. But yeah.
ごめんなさい。もう一つなんですけども、まあ、今、仕様がこうして決められていくわけなんですけども、その中で、トランスポートのレイヤーとフェッチのレイヤーさんにハイレベル、どういうふうにしてつなげていくのかということも考えていく必要があります。で、例えば例として HTTP2、まあ、これでプライオリティとかディペンデンシーがどうなるのかというようなことも、しっかりと考えていかなきゃダメですし、まあ、そういったところをしっかりと見ていきますとですね、それぞれのスタックの中で、じゃあどういうふうにして対
対応していくのかというようなことも考えていく必要が出てくる。で、まあ、そういった細々としたことがいっぱい絡んでくるという中で、さらに各レイヤー自体がどんどんと変化していき、いくというような状況ですので、まあ、スペックが決められつつはあるんですが、ある程度の満たし解とできないと、なかなか本にしていくには、行くまでにはいかないんじゃないかなというふうに思います。
まあもちろん今すぐそれを本にしてくれというわけではなくて、まあ多分僕ら開発者もいろいろとまあプラクティスを見つけていく必要はあるとは思うんですが、まあさっきアプリのサンプルでプラス100ページ必要だっていう話をしてたんですが、もうプラス100ページ必要そうなのが、まあ運用なんですよね。で、今回質問でも1個それに関わるものが来ていて、HTTP2 やスピーディーになったら、例えば負荷分散はどういうふうにすればいいのかっていう質問が来てるんですが、これ以外にも今までの HTTP1 の運用とは違うことをいろいろと考えなくちゃいけない、今までのやり方が通用しない部分多分多いと思うんですね、うん、その辺についてはどうでしょうか。
So the first one about load balancing, that one is tricky to answer in general because it depends on the application that you're delivering. So as an example, let's say you're trying to stream a bunch of videos, which are very large streams. That may require a completely different load balancing strategy in terms of streams, as opposed to static delivery of small images or text files, something like that. So you'll have to adjust based on the profile of the application.
Sure. まず、ロードバランス、深村さんの話のところの部分の質問があったと思うんですけども、これちょっと答えるのはトリッキーなところがあります。というのは一般論として答えができないというところがあります。かなりこれは開発しているアプリケーションの性格次第と、アプリケーションによるというふうに思います。例えばですね、ビデオのように非常に大きなストリームを流す時のロードバランス、深村さんの仕方と、よりスタティックで、まあ、小さなイメージだとか、テキストファイルなんかを送るときというのは、かなりそのやり方が、考え方が変わってくるので、これはやはりそのアプリケーションがどういったものなのかというのをしっかりと考える必要があろうかと思います。
And for HTTP1 versus HTTP2, this one is challenging. Some of those differences can be automated. Well, actually, let me say this. I want all of those differences to be automated.There are examples already where a server can dynamically figure out if the client is a speedy client or HTTP2 client and serve a conditional asset or do an optimization based on that. And I think that is the right path forward. HTTP1 is not going away tomorrow. It's going to be around for another decade. So we will have to maintain some compatibility between both.
HTTP の1と2の話なんですけども、まあ、これも、チャレンジングなのは、その違いの部分ですね、それをどこまで自動化して対応してしまえるのかと、まあ、ごめんなさい、違いの部分の対応をどこまで自動化できるのかということになるかと思います。で、まあ、というよりも本来は、すべての違いの部分を自動的に対応してしまいたいと、こういうふうには思います。で、実際のサーバーの方では、スピリットか HTTP2 などを、把握検知してですね、これサーバーコンディショナルアセットっていうんですかね。まあ、その違いを検知した上で正しい対応をするというようなことができるような部分ももうできてはきているんですけども、それがどこまでできるのか、まあそういった方向に進むのが、正しい方向だなというふうに思っています。というのは HTTP1 の方もすぐになくなるわけじゃなくて、あと10年ぐらいは、まだ残ると思うので、そのどちらにもちゃんと対応できるようにする必要があります。
I guess one thing to add is, despite the complexity, the thing that excites me most about HTTP2 is it actually makes delivering high performance applications easier.
で、こんだけ複雑ではあるんですけども、HTTP2 が非常に楽しみなのは、ハイパフォーマンスアプリケーションの配信がより簡単になるということ、これを非常に楽しみにしています。
簡単になるんですかね。っていうのは、まあ、今、この本が分厚くなった理由にもあるように、まあ僕らが HTTP1.1 で、まあ、アプリを作ってた頃、例えば、単なるアパッチを立てて HTML を配信した頃から、まあ、CGI になったりとか、まあ、ラックとかサーブレットが出たりとか、どんどんどんどん難しくなっていって、もうやらなくちゃ、知ってなくちゃいけないことが、ものすごく多くなった。API の使い方だけ知ってれば、ハイパフォーマンスなものができるのかっていうと、実際そうでもないよね。だから API は豊富になったけど、あんまり簡単になったっていう印象が個人的にはないんですが、
So there's two ways to look at it. One is complexity, another is richness of the platform.And I think those two go hand in hand. You can be, the web historically has been very prescriptive in how you should build applications, how you build web pages. Increasingly, we're building applications and each of your applications is different in their requirements, latency, performance, the type of media it delivers. AndWe are adding complexity in the sense that we're exposing lower and lower layer APIs. That is what enables us to deliver better performance. And I think this is why it's important to understand the low level workings of the platform. This is why you need to know why TCP works, why TL or how TLS works. Because knowing those fundamentals, you can then pick the right APIs in a coherent and a simple way.So once again, understand the basic primitives, and then the rest becomes much easier.
はい、二つの見方があると思います。一つは、まあ、複雑さの側面から見るというのと、もう一つはプラットフォームの、まあ、リッチさというんでしょうか。それで見ていく。ただこの二つは、つながっているもんだというふうに思います。今、緊密に連動しているもんだというふうに思います。で、まあ、ウェブ自体が元々からかなりプレスクリプティブなもの、まあ、規範性の非常に高い、ものであります。アプリケーションの書き方、ウェブページの構築の仕方などかなり規範がしっかりとしているところ、まあ、そういった中で、最近はアプリケーションをどんどんと、まあ、書く要素部分が増えてきてるんじゃないかなというふうに思うんですが、で、アプリケーションの方は特にその要件というのもかなりバラバラですし、どういったレイテンシーが求められるのかということとか、扱うメディアの種類もアプリによってかなり違うということがあります。で、そういった時にですね、あえて API まで見せてしまうということを説明するということは、ある意味複雑さを増すことになります、確かに。で、ローレベルの方でどうなってんのか、TCP の仕組みとか TLS の仕組みがどうなってんだというところまで理解するというのは複雑ではあるんですけども、ただそれを複雑、しっかりと理解することによってですね、どれとどれを選ぶのかというのが適切にできると。で、どれとどれを選べば、スムーズに組み合わせてちゃんとしっかりと一貫性を持った形で、まあ、コヘレントな形で使えるのかということ、それをしっかりとできるようになるということ自体が、まあ、パフォーマンスの高いアプリケーションを作ることにつながると思います。
And also, just because we're exposing lower level layer APIs doesn't mean that everybody will have to use them. What I hope will happen, and I'm sure will happen, is there will be higher level frameworks developedThat will allow you to interact at a very high layer and get the right semantics. So somebody will build a really nice wrapper for service worker that will just do offline, make it really simple. But you can still go kind of deeper and implement your own if that's not what you want in particular.
で、もう一つ、ローレベルのこの API をいろいろエクスポーズして、皆さんに見てもらえるようにしてますけれども、ただ、みんながそれらを使わなきゃダメだということでもないと思うんです。みんながみんな。ぜひとも期待したいのは、ハイレベルの何らかのフレームワークを誰かが作ってくれて、もう提供してくれて、それで、しっかりと正しいセマンティックスを、ピックできるようになっているというような状況を作る。例えばですね、サービスワーカーのラッパーを誰かが作ってくれればですね、オフラインでのサービスが非常にシンプルに選べるというふうになる。適切にかつシンプルに使えるようになるといったようなことを期待しています。
じゃあちょっとこの後、イリアにもうちょっと今後の将来の話とかっていうのを聞こうと思うんですが、その前に何か会場から質問があれば、友がこれ聞いておきたいみたいなところってありますか？割と気軽でいいですよ。はい。今後 IPv6 が普及してパフォーマンスが変わる部分がありますかという質問。
IPv6 will become more prevalent in the future. Would that have any performance impact?
Yes, I think it will help with adoption of TLS. So that's one. And that's probably the biggest impact.
はい。TLS の普及が進むと思われますので、それが多分一番大きなインパクトになるんじゃないかなというふうに思います。
いいですか？
何か質問が。
Any other question?
じゃあ、古川さん。Google が Make the Web Faster という取り組みをやっていると思うんですが、ハードレイヤー、物理レイヤーにも手を入れたりしているんでしょうか？
Is Google working on the physical layer, i.e. hardware?
Yes, we have built our own hardware at Google. We, of course, I never thought I would find Google digging trenches, but that is in fact what we're doing with Google Fiber in North America. So, yes, we're definitely thinking about how do we develop better networks and also doing things like bringing internet to places where internet is not yet there, like flying high altitude balloons to deliver internet, which is kind of crazy, but also really awesome.
はい、Google 社内では独自のハードウェアの開発もしています。それから、まさか Google が光ファイバー施設用の溝を掘り出すなんて思っても見てませんでしたけども、北米ではそういうことさえやっていますし、より良いネットワーク環境を作るということで、インターネットを今まで使えなかったところでも使えるようにしようということをいろいろとやっています。例えば、あれ、日本語ではバルーンって言うんですか、気球の上で、インターネットを使えるようにしようみたいな、ちょっとクレイジーでもできるとすげえなというようなことも今やっています。
So far, every time I've said, that's crazy, we would never do that, I've been proven wrong eventually. So if at some point, we thought at Google that we could build a better network that is an order of magnitude better than what's currently, whether that's hardware, software, or other means, chances are we would seriously consider it.
今まで、こんなクレイジーなことできないだろうと思ったことっていうのは私が間違ってたっていう結果に全て落ちていますので、今回もそういうふうになってきているんだと思うんですけれども、 Google としては本当により良いネットワークというものを作り上げていくというところに力を注いでいます。ハードウェア、ソフトウェアも含めですね、本当に良いものを提供していかなければいけない、良い環境を作っていかなければいけないというふうに考えています。
じゃあ野茂さん、 まあ、HTTP2 とか、まあ、Stream API みたいなのが普及してくると、まあ、ネットワークにかかる負荷っていうのは、例えば Google のサービスに対しても、これからもっとどんどん増えていくと思うんですが、まあ、そういうところに対して、対策とかっていうのはしてるんでしょうか？
What do you mean by countermeasures?
Are you taking any measures to the load which will be additionally added to the network side?
Sure. So in general, as I said, there's still a huge part of the world that is not connected at all. And even for the part that is connected, the services that are coming online, there's more and more traffic coming our way. So our operational teams are always growing at an unprecedented rate in terms of increasing the capacity of the system, deploying more servers and all the rest. To some degree, things like HTTP2 actually help that. They help reduce the number of connections that we have to handle, which improves the performance of our existing infrastructure. And I'm hoping that, well, I fully expect that that will be reflected in other deployments as well. So HTTP2 is actually much better for operations overall.
はい、そうですね。先ほども申し上げましたけれども、世界中でまだまだそのインターネットにつながっていない環境の中で暮らしていらっしゃる方たちって非常に多いわけです。で、つながっていて、そこでのサービスがトラフィックを非常に、大きく費やしているというところも、まあ、そのトラフィック量がどんどん増えているというのも一方で事実でありまして、この我々のオペレーションチームの方、Google のオペレーションチームも、容量の増、あるいは、このサーバーの数を増やすといったような作業に本当に今忙しいわけです。で、この HTTP2 というものが入ることによって、実はこのコネクションの数というものが減りますので、既存のインフラストラクチャーに対してのパフォーマンスの向上につながってくるということになります。ですから、この HTTP2 を使うことによって、オペレーションにとってはより良い効果を出してくれるものになります。
And to be clear, we want more traffic. And that means there's more users that are using our products. And that's true of anybody here that's building a web application, right? So the more traffic we get means the more people are using our applications, the happier they are, the more business we have. And that's a good thing.
誤解していただきたくないのは、私ももちろんトラフィックはどんどん増えてほしいと思ってます。トラフィックが増える、つまりユーザーが増える、そして皆さんのプロダクト製品というものが使っていただけるようになる。まあ、人が増えればそれだけ、まあ、多くの人も幸せになるし、皆さんのビジネスもそれだけ潤ってくるということで、私はそういった姿を望んでおります。
他に質問ある方とかいらっしゃいますか？新しい API が出てきてもブラウザーの実装の足並みが揃わないとなかなか普及していかないっていう問題があると思うんですが、最近の状況はどうでしょうか？
I think we're getting much better as a community across different browsers in better coordinating how we implement things. So I think just in the last year or couple of years, we have done a much better job of ensuring that when Chrome implements an API, that we have at least another vendor who has agreed and signed off on, like, this is the right thing to do. We don't want to build things to fork the platform. And in parallel, if you look at things that the Internet Explorer team has done in the last year, they've become much more open. You can actually talk to them online now. They're taking suggestions. So between Chrome, Firefox, Opera, and IE, it's a much better story. And even the Safari team is participating much more so. So we still have a lot to do, but it's getting much better.
はい、 ブラウザーコミュニティの環境ですね、我々の関係というんでしょうか、良くなってきているというふうに思います。実装に対してのコーディネーション、うまく進んできています。ここ数年なんですけれども、この Chrome の API の位置づけというか、我々の対応としてはですね、何か新しい API を導入する際は必ず他のベンダーが何かの合意をしてくれる、認めてくれるといった上で進めていくというアプローチを取っています。プラットフォームを分断してしまうということがあってはいけないと思っていますので、そして最近になりましては、インターネットエクスプローラーのチームの方も非常にオープンになってきまして、オンラインで話すらしてくれるようになってきました。これは Chrome、そして Firefox、Opera、インターネットエクスプローラー、そして Safari も最近は非常に協力体制を強めてきてくれているんですけれども、このコミュニティの関係が良くなるというのは全般的に非常に素晴らしい結果をもたらしてくれると思っています。
And also, I know that for adding new APIs, the browsers are slow for good reasons. We don't want to break the web or fork the web. So the fact that we're now focusing on developing low-level APIs is actually an intentional move for us to say, by enabling these low-level APIs, we allow the developers to innovate at their own pace, which is much, much quicker than the browsers.So we build this, the kind of the lowest layer, you build everything on top and you innovate at your own speed. We'll just focus there. And I think that is the right way to do it.
そして、API を実装していただく際にですね、ブラウザーの対応するスピードっていうのは、遅くなってしまっていると思うんですね。これはやはり考え方としてウェブを壊してしまってはいけないというところがあるからなんですけれども、だからこそこのローレベルな API を導入しているというのが、意図的に行われているわけです。なぜかというと、このローレベルの API というものを導入して、そして開発者の皆さんに自分のペースで開発をしていただきたいと思うんです。それによってブラウザーよりも早いスピードでの展開が可能になります。ですからこのレベルの部分というものを提供させていただいて、その上でご自身のスピードで API を作っていただき、載せていっていただくというのがいいんじゃないかと思ってます。
じゃあ、最後のパートとして、今後の話、フューチャーの話について聞きたいと思うんですが、そのイリアが今回本を出したり、その本の改訂をするっていう話とかもさっきあったし、新しい API がどんどん出てきているという話もありましたが、イリアが思う、ウェブがこれからどういうふうに変わっていきそうか、イリアはこのウェブの進化のどういうところに今注目しているのかについてちょっと聞きたい。
So it is very much what I just said, which is enabling lower level APIs. So a lot of my work increasingly has been to talk to different teams, observe what their problems are inside of Google and outside of Google, and then try to figure out what is the common low level problem that exists that's missing and enable that.Bring that feedback to the HTML working group, to the web performance working group, and the rest, and enable those things. So, I'll add later.
そうですね。今もお答えしたんですけれども、やはりローレベル API、ここをエナブルしていく、実行できるようにしていくというところが一番重要だと私はこれから思っていまして、いろんな、ワーキンググループの皆さんと話をしていく中で、共通の問題点が何なのかというのを今探ろうとしています。これは Google の中に閉じず、Google 以外の会社の皆さんとも話をしながら、共通の問題点を見つけていき、そこに対しての対策を練って、それを実現化していく。これが私たちが今注目しているところで、 HTTP そしてウェブパフォーマンスのワーキンググループともにですね、そこに今焦点を当てています。
So I'll give two examples that we don't have today, but I really want to see and they're happening now. One is, we talk a lot about here obviously about networking. The other part of performance is smooth animations or just good performance on rendering. And today we have no APIs or no way to even tell if it's smooth or not. So just recently, there was a proposal from the Google Chrome team to enable a new API called Frame Timing, which will allow you to track how long each frame takes to render, where the time was being spent, and all the rest. So that's one good example of like something that's completely missing that we need to enable.
でネットワーキングというものの中で欠けているのがやはりスムースアニメーションというところだと思うんですけれども、レンダリングにかかってくるところですね。で今現在このスムースさというものを測れるような API というものが存在していません。で Google でもやはりそこは必要だというふうに思っておりましたので、フレームタイミング API というものを作り上げました。これが出てきました。これはレンダリングにどれぐらい時間がかかっているのか、でどこでどれぐらい必要としているのかというようなものを見えるようにしていくものになります。
And another example, which I think this is still very much experimentalwithin Google Chrome, but we're looking at enabling delta encoding, which is to say, why do we have to, if we update a file, why do we have to refetch the entire file? If I only changed one character out of 10,000, can't we just send that one character and a little diff to explain that? It seems silly that we don't have that yet.But that is, so that is something we're considering and we're experimenting with, like what is the right API, how do we expose that in a platform, and I think it would be very good for performance.
またもう一つの例なんですけれども、これはまだ Chrome 内で実験中というものになりますけれども、デルタエンコーディングですね、これをどのように実現させていくかということを考えています。やはり何かをアップデートしなければいけないような場合、すべてをリフェッチしなければいけないというのが現状です。一文字変えただけでも、一つのキャラクターを変えただけでも、すべてをフェッチし直さなければいけないということで、ここが改善できればですね、パフォーマンスにかなりいい当たりが出てくると思いますので、このあたりの、まあ、API の実現性、そしてどのようにこれを展開していくのかといったところを今実験しているところです。
とそうですね、じゃあ、もう時間が来てピザの準備もできたらしいので、まあこれで、今日のトークは終わりにしたいと思います。で最後、まあ今回この昨日やった ACLP2 カンファレンスと、まあこのミートアップのために、来日してくれたイリアに、そしてあんな素晴らしい本を書いてくれたグレートワークに対して、まあまあ皆代表してお礼を言いたいと思います。
Thank you guys for coming out.
じゃあ本の改訂が出たらまたぜひ日本に来てください。
Absolutely. I love visiting the city. It's my favorite city.
私の大好きな街ですので、ぜひ参ります。
じゃあ、いろいろ、すごい難しかったんで、至らないとこもあったと思いますが、まあ、これで、インタビューを終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。まあ、聞き残したところがあったら、懇親会とかで直接聞いてみてください。じゃあ、これで終わりたいと思います。